キュメンテーション、5つ目の章を引き続き読んでいる第2回目です。Why it's worth it to invest in internal documentation ということで、ストライプの人が書いた、インターナルドキュメンテーションに投資するべき、価値、理由について、引き続き読んでいってます。前回は、どうしてドキュメントを書くべきなのかというのと、普通のサービスのように計測をちゃんとしましょうという話だったんですが、今回は、どんなドキュメントを作ればいいのかという話の本題に入っていきます。で、最初大きな括りで Laying the Foundation と書いていて、Laying the Foundation、だから下地を固めるみたいな言い方ですね。下地を固めるということで、ドキュメンテーション自体の構成について、詳しく説明が続いています。この中に細かい章が、章、セクションが3つあって、Creating an Index、目次を作ること、Information Architecture and UX ということで、IA と UX。で、最後に The Authoring Experience、まあ、書き手の体験ですね。書く体験ですかね。というのが、下地として紹介されています。今回は、それぞれを深掘っていきます。最初が、Creating an Index 目次を作るというところの入りで、ドキュメンテーションを探しているエンジニアをイライラさせる3つのコモンシナリオっていうのを挙げていて、ドキュメンテーションがないこと、部分的だったりアウトデイティッドなドキュメンテーションしか存在しないこと、同じ対象に、複数の矛盾したドキュメントが存在し、どちらが正しいものかわからないこと、まあ、大体まあイラッとしますよね。コード読んだ方が早いみたいになってしまうか、まあそのライブラリだったり、そのプロダクト自体から漁ってしまう要因になるなと同意をします。で、このセクションの中では、このイライラする3要素、3シナリオに対して、対抗するために重要なことっていうのが、カノニカルインデックスを作ること。まあ正規化された目次と訳したらいいんですかね。まあ、全部の情報がちゃんと網羅された、まあ、なんだろう、漏れなし、ダブりなしみたいな感じの、目次を作ることが、大事だと説いています。で、カノニカルインデックスの中を詳しく話していて、インターナルユーザードキュメンテーションの信頼できるサブセットである。まあ、カノニカルインデックスっていうのが、まあ、すでに存在するドキュメンテーションたちを、まあ、取りまとめた情報というか、まあ、サブセットであることを期待していて、その中には、日々の仕事とか、ガイド、ランブック、チュートリアル、FAQ などがあります。ランブックって多分、なんか、日本語圏であんまり聞かない言葉かもしれないなと思ったんですが、と気づいたのもですね、今、ノーションで見てたランブックには、こう、スペルチェックで、赤い線が入ってしまっていて、別に正しい言葉というか、慣用する言葉で別にスペル上問題はないような気がするんですけど、ランブックっていうのは会社とかでこう何か特定のオペレーションをやるときの、まあ、手順書みたいな。で、その時それぞれのコマンドが書いてあって、その時に気をつけないといけないこととか期待される出力みたいなのが書いてあるやつで、こう何かの作業をやってくれって振られた時にランブック、これだからって URL だけ渡されて、それを見ながら作業すれば、まあ、曲がりなりにも、中身を本質的に理解していなくても何か作業は達成できるような、まあ、手順書って言ったらいいんですかね。そういうものです。で、カノニカルインデックスは、その信頼できるサブセットであるっていう話に戻って、いっぱいドキュメントが存在するときであっても、カノニカルインデックスっていうのは十分小さくなる存在ですと。なので、カノニカルインデックスを最初にやるときの、ふるいにかける作業っていうのが、めちゃめちゃしんどい作業になると。的確なドキュメンテーションをちゃんと見つけてインデックスにしないといけないのがめっちゃ大変なんだけど、それがまあ、例えば2万ページで存在するのが200ページのカノニカルインデックスになるようなものを一度作れば、マネージの仕方が分かってくるんじゃないかと言っています。もうちょっと2万ページのドキュメンテーションなところでちょっとギャッとなる感じしますよね。カノニカルインデックスが200ページだったとしても、そんなドキュメントあんのかよっていう感じも します。大きい会社にはあるんだろうな。こう、マニュアルですよね、もうほとんど。どうやって管理するんだろう。で、ドキュメンテーション自体のそれぞれカノニカルの中で分類するときの要件を決めるには、インフラストラクチャー自体の境界を見出すと良い。と、突然言っていて、例に挙げているのがマイクロサービスアーキテクチャを例に挙げていて、マイクロサービス上における、こう、それぞれのミッションクリティカルなサービス自体の、設計が分かるドキュメントやリードミーっていうのが、それぞれ独立して存在しているので、まあ、それが別々のカノニカルインデックスの項目として存在すると言いたいのかな。で、こうやって、下地をいっぱいちゃんと作っておくことが、今後の書き足しを容易にしますと。まあちょっと例というか中で言及されたページのサイズが2万とか言われてしまうから、書き足しも何もって感じではあるんですけど、まあ言わんとすることはわかります。カノニカルインデックスを元とするのは、まあそれ自体を見て全体を見渡すこともできるし、どこに後から足せばいいかっていうのはわかりやすくはなりますね。で、ファンデーション二つ目の要素が、インフォメーションアーキテクチャー&UX ということで、まあこれだけ名詞だけど、まあ IA ですよね。あの情報をどう配置するかとか、どういう構成に置くか、ウェブページを組むときにとても考える要素ですね。IA と UX、ユーザーエクスペリエンス。で、入って、あ、ここそうだ。アメリカ風の例えがされていて、こう実際のハードウェアストアに行ったら、廊下や棚が理路整然としていてほしいのと同じことだと言い始めていて、ハードウェアストアっていうのはまあなんだろうな、日本でいうホームセンターに近いのかな。結構街中にちっちゃい感じであるんですけど、難しいな表現が。まあ街の中にあるちっちゃいこうホームセンターでこう工具が売っていたり、家で必要なもの、こう水道管の工事道具とか、そういうのがガチャガチャ置いてあって、大体なんか外から見たらこじんまりとしている店なんですけど、奥行きが異常にあって、なんなら地下とか2階みたいな空間があるんで、こう、中自体はめちゃくちゃ広いんですよね。なのでまあ、この例えの言わんとすることは分かって、こう、廊下や棚が理路整然としていて、どこにあるか、どこに何があるかっていうのは、直感的に分かるようになっててくれたら嬉しいなっていうのは同意します。で、ここでハードウェアストアで物を探す比喩が、だらだら書かれていて、こう、ガーデニングのためのこれはこういうとこにあってほしいみたいな話を、はい、して、IA っていうのはどういうもんだっていうのを伝えていますね。そこで、ドキュメントの UX は、ウェブサイトとかも同様に、インフォメーションアーキテクチャの、ビジュアルリプレゼンテーションをすることが、まあ、することにかかっている。すべてだとは言ってないけど、まあ、それをやるものであると言っています。ビジュアルリプレゼンテーションなんて、まあ、視覚化とか、まあ、見えるようにすること。なので、ドキュメンテーション UX は、ウェブサイトとかも同様に、IA のビジュアルリプレゼンテーションをして、一貫して、なおかつこうプレディクタブル、予期可能ですね、予測可能にしてユーザーの信頼を作り出しましょうと。で、ここで知らない言葉が出てきて、FTUE、First Time User Experience ですね。まあ初めてユーザーが来た時の体験っていうのが一番大事になると言っていて、これはウェブサービスの話っぽいな。ドキュメンテーションにユーザーがやってきたときに、最初のページがキーになって、残りのナレッジベースのための全てのお膳立てとなると言っています。もう本当にサービスですね。で、そのページがどうなってたらいいかというのが論じられていて、シンプルであってアプローチャブルであるべき、到達可能であるべき。で、上から、3つから6つ。6個ぐらいの重要なトピックが並んでいるべき。で、その例としては、Getting Started、Development Process、On Call、Standard and Best Practice みたいなやつが挙げられています。で、さらに大事なのは、そこをそれぞれの、要素から飛べるトピックのランディングページ。 すなわち、その、それぞれのトピック、ゲッティングスターティッドとか、ディベロップメントプロセスとかですね、それぞれのトピックにおけるホームページ自体がまたランディングとなっているべきと言っていて、まあ無限にそうなっていくんですけど、そこでも、まあつまり言いたいのはファーストタイムユーザーエクスペリエンスがその先でもまた気にされるんで、入り口として吉内にやってあげないといけないと言いたいですね。デザインリソースにはそんなに、まあ、リソースを割かなくていいんだけど、外部のユーザーに対して持ってる原則を内部のユーザーのためにも持っているべき。ああ、そうですね。内部用だからといってサボっちゃいけないんですよね。アプローチャビリティとユーザビリティにフォーカスして、ユーザーが嫌な思いを避けたいというのを、大事にしないといけないと。ここでなんか注釈って風に言っていて、正し書きつったらいいのかな、検索とかがパワフルだったらいいじゃんってあなたは思うかもしれないけど、ユーザーが知らないこと、まあ、インターナルにおいてはこうプロダクトのコードネームとか会社固有の名称とか会社固有の情報みたいなのが存在して、それ自体を何も知らないところから調べることは難しい。だからランディングページっていうのが大事なんだって言っています。確かに、まあ、検索語がそもそもわからないとかありますよね。こう同僚がふと言った謎の固有名詞を検索してみる体験にたどり着く以前、その名詞に出会えないっていう問題はありますもんね。それぞれの会社で異なる IA をきっと持つことになるだろうから、インタビューをやったり、アナリティクスを見てフィードバックをどんどん取り入れていくと、まあ IA が良くなって UX が高まっていくみたいなことを言っていますね。で、ここになんかコラムというか思いっきり、段落とは分離されたセクションが存在して、そこには The difference between your information architecture and your canonical index とあって、IA ですね、インフォメーションアーキテクチャとカノニカルインデックスの違いは何なのかって。これは今話してきた2つのトピックに対しての注意を書いていて、いいトピックでした。で、カノニカルインデックスっていうのは、ペアレント、チャイルド、ヒエラルキーか。ペアレント、親子関係のヒエラルキーでできているものであって、それに対してインフォメーションアーキテクチャは、そのカノニカルインデックスの構成をユーザーのために視覚表現したものであると。で、カノニカルインデックスがソースオブトゥルースであるというふうに言っています。とてもわかりやすい。同じトピックが、複数のページに出現し得ることが、まあ、インフォメーションアーキテクチャの都合上あり得て、テスティングスタンダーズっていう項目があったとしたら、それはスタンダーズ&ベストプラクティシーズみたいな目次の中に存在してたり、もしかしたらテストが大事だったら、ゲッティングスターティッドの中にそれもさらに存在するかもしれない、的な例が挙げられています。カノニカルインデックス的には、まあ、そうですね、スタンダード&ベストプラクティスがトゥルーホームではあろうけど、と言っていて、まあそうですね。もともといる場所はあるけど、他、なんか情報の編集の一環で、伝えたいことをまとめたりとか、関連する要素を、一緒に並べたりみたいな時に、他のとこにも存在しうる。というふうに言っていて、これカノニカルインデックスと IA の違いが、とてもしっくりきました。で、カノニカルインデックスは割と組む癖はあるんだけど、確かにインフォメーションアーキテクチャを意識しているかというと、まあ、うまく目次、上から読んでいった時にいい感じに感じる目次にしようとは思っていたんですが、こうなんか IA の概念はあんまり考えていなくて、いい感じのカノニカルインデックスを作るっていう、まあ、ごっちゃに認識をして、認識をごっちゃにしていた感じがして、ちょっとハッとさせられますね。はい。次、そう。Laying the foundation、三つ目の最後の要素ですね。挙げられている要素は、The authoring experience。まあ、書くときの体験ですかね。これが大事と言っていて、強力なドキュメンテーションをエンジニアたちに生み出させるのに良いユーザー、オーサリングエクスペリエンスっていうのがキーになってきます。複雑な ことになるのを避けましょうと言っていて、いくらかのエンジニアはリポジトリにあるコードと近しいドキュメンテーションをマークダウンとかで書くのが好きだったりします。それは自動生成のツールとかが使えるようになって便利と。それに対して他にもウィジウィグなエクスペリエンスを好む人もいて、これ自体は設計を提案するときとか長いドキュメントを書くのには理想的です。本当にそうですかね。そういうもんかな。僕はマークダウン派です。図とか入れたいかもしんないな。まあ、ウィジウィグだから図があるっていう考えはおかしいけど、まあ、マークダウン派だな。そして完璧なものは存在しないので、チームに合ったものを選ぶのが、まあ一番大事なことって言ってますね。よく修正されるならシンプルで早く動くものがいいし、多くのコンテンツの再利用がある長いマニュアルとかだったりすると CMS の方がいいかもしれない。何を使うのかはあなた次第なんだけど、複数のツールを使うのは、均一な体験や一貫性を簡単に損なってしまうので、一つだけを選ぶようにしなさいと、まあ、釘を刺されています。はい、まあこんなところで、今回は終わりにしようと思うんですけど、今回で5章目を全部読んでしまおうと思ったら、まだこの先ボリュームが大きいのが続いたので、もう一回に分けようと思います。次回はドキュメント自体よりも、メンテナンスやドキュメントを書くカルチャーを作るといった、まあちょっと隣接した領域について話されていきます。